松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは日本料理店八店主の清水誠さんをお迎えしています。こちらは大阪上本町駅徒歩7分のところにあるお店でございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。小
川さん、はい、7分じゃなくて8分に変わった
らしいです。あ、そうですね。
ちょっとゆっくり食べていただいて、
ゆっくりやるって8分のところでございます。はい、はいはい、失礼いたしました。
せっかくなんで住所ももう一度お伝え、
はい、大阪市天王寺区上本町8-1-8でございます。
もう味つながりで、
はい、お店の名前は
八です。よろしくお願いいたします。
そして、大将お誕生日は
1月8日でございます。
はい、ありがとうございます。はい、もう末広がりで、
カウンターは8席ですからね。
はい、1日限定8名様ということでね。
はい、よろしくお願いします。
本当に8ですね。
はい、そうなんです。
ここもまあこだわっていらっしゃるのかなとも思うのですが、
あ、偶然にも、
ね、偶然にも、ね、偶然にもお料理の他にもいろいろとこだわりってあるのですか？お店の雰囲気
か。あ、お店は ね、あの現代風スーキヤ作りで、はい、あの京都の建築家の方にお願いして、もう本当にシンプルにシンプルにお茶室をイメージしたような作りになっております。
はい、あの正直私も入った瞬間驚きました。
どんな風にですか？
あの外の雰囲気とまたちょっと違いますもんね。
そうですね、
あの建物が立ち並ぶ中で、そのお店の入り口だけちょっと雰囲気が違うんですよ。
あら、何色の入り口なんですか？
ちょっとシックな色合いだったんですよね。でおかみさんがあの待っててくださって、
はい、
もう壁は全部土で塗ってますので、すごく落ち着きのある、はい、木と土とで、はい、
あ、そうだ、表現で言うとあれかもしれないです。あの扉をこう開けるとなんかタイムスリップしたみたいな感じ、あの京都に移動したとかいうか、なんか大阪の住宅地の中にいる感じじゃない気がします。
あ、そうなんですね。はい、ドラえもんで言うどこでおどもど
もそんな感じです。
そうなん、ちょっと隠れ家ですね。はい、本当に、
はい、あらゆる地域 の、 あの食材が、うん、あのいただけるということで、すごい食材へのこだわりを、うん、あのこの間お話聞かせていただいてます。
そうですか。食材どんな、まあの1週目だったか2週目にね、熊、滋賀県のジビエ、
そうですね、
使っているとおっしゃってます。はい、他にもこだわりの食材はどのようなものですか？
もう、まあ、そうですね、冬の時期だとフグですと、もうそれでも、はい、もうやっぱ産地から直接いただいて、生産者に信頼を受ける生産者からのみしか僕は買わないので、
どちらのフグですか？
あのりフグと言いましてね、はい、三重県の
三重県
あのり漁港っていうところがございまして、そこの、フグですね、天然のフグしか使わない、大きさも3キロアップじゃないと使わない、はい、小さいフグは力強さ足らないので、それを、1週間から1週間半ぐらい寝かしたのを使います。うん、熟成したフ
グ、すごい。
そのようなこうあのご縁というのはあれですか、昔三重にいた時のご縁とか大きいですか？
そうなんです。前、はい、このお商売させていただく前職が、はい、三重県の賢島の方ですね、うん、料理長させていただいておりましたので、第一生、まあ、生産者の方とのつながりが密になりまして、そちらから、はい、いろいろと分けていただいております。
安いホテル、そして京都でのお店、滋賀の料亭、三重の旅館と、あらゆるところで日本料理を、
はい、ね、いろいろご縁をいただきまして ね、
はい、されていらっしゃるんですね。
そう、それだけこう経験を積んでこられて、あのどのタイミングで独立しようって思ってらっしゃったんですか？
う
ん、
まずはね、滋賀県の時にはもうちょっと独立したいなというのを気持ちがあったんですけども、はい、
その頃はおいくつぐらいの頃ですか？
まだ30ぐらいです。
30ですね。
30半ばぐらいですか？
はい、
半ばぐらい、はい、そっからは、まあ、最後三重県の料理旅館、
はい、
マサラテっていうところで、そこでお世話になった時に、食材の使う楽しさというんですかね、やっぱりその産地そのならではの、
はい、
それの楽しさっていうのはすごく感じて、ぜひもう自分で自分のやりたいような料理をしたいって、もうほんとわがままな、はい、最後の、もう最後の僕の集大成って言い方はちょっとね、おこがましいですけども、はい、自分でできることを、自分がやりたいことを本当にやりたいなっていうのが強くなりまして、はい、思い切って1年半ほど前に、はい、開業させていただきました。
あらゆる 日本料理をやってこられたからこそのもう自分の料理を作りたい、ね、やりたいと、はい、料理したいと。
ですから今までやってきた仕事とは全く違う料理スタンスでやってるかと思います。
へえ、はい、例えば具体的に通常ならこうだけどこんな風にしてるよみたいな、はい、
そうですね、簡単に言いますとあまり手を加えておりませんね、もう全く食材に。シンプルに、はい、本当に食材の良さに僕気づきましたので、うん、前職でやっぱその食材を殺さずにちょっとだけ手間加えて、うん、いい食材をっていうのをやりたくて仕方なくてやっちゃいました、はい、
その話をそれこそ生産者の方をお聞きしたら一番嬉しい話ですよね。
嬉しいでしょうね。
もう生産者ありきですね、私はもう、はいはい、もうそれこそ備長炭一つからでもやっぱりこだわった。
備長炭って食べないものまで、はい、
そうそう、
はい、
あの子賢いんですよ備
長炭って
賢い、あの子賢いです、はい、もうあの
優れた備長炭で温めたら美味しくなるわけです、ね、
もうあれで焼くという作業はもう、はい、あのあれが調味料なんですよ結局。香りが調味料ですし、食材が一気に変わります、ガラッと。
へ
え、もう本当にあの子は賢いですよ
今違う備長炭が2つ黒いのが並んでても私は分からないですね。
そうですね、やっぱりその炭の癖ってあるので。
癖があるんですか。
あります。
うん、
はあ、ですからやっぱりそこもね、生産者そこまでちゃんと炭作りまで見に行って、
は
い、炭化するということの理由まで全部こう教えていただいたりとか、はい、そういったところからですよね、やっぱり。ですからもう全部もう研ぎ、とにかくいらないものは全部研ぎ払って、
はい、シンプルに、
シンプルにシンプルに、はい、
備長炭でそこまで語れるってことはもういりこやかつおや昆布なんかすごいことになりそうですよね。
そうですね。
お出汁一つ、
なんかあれですね、 これだけ大将が楽しそうに話してる姿を見て多分私が飲み込まれたんだと今思い出しました。
もうお米もこだわっていらっしゃる。
そうですね、もうね、もう小さい、本当に栃木県の小さい農家さんからいただいてるんですけど、あまり出回ってないのでですね、このお米がまた美味しいんですよ。もうこのお米のファンのお客様がたくさんおられるので、
私の知り合いの社長さんも大ファンで、
はい、大ファンです
なんかもう一粒一粒輝いているんだろうなとか思いながら、
いつもたくさん
召し上がっていただきます
。美味しいんですよこのお米が。
なんかもう全部に愛を感じますね、食材。
そうですね、
いやなんか命をいただいてるんだなっていう、はい、いいお話いただきました。次週もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今月はベリーベスト法律事務所堺オフィス弁護士公認会計士の森田雄介さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、弁護士と公認会計士2つの力をお持ちの森田さん、
はい、今回ですね、ぜひ私が個人的にお聞きしたいんですけど、いいですか。
あ、どうぞお願いします。
2つのライセンスを持たれてる方が、まあ、弁護士業を中心で行ってるじゃないですか。その方から過去関わってきた事例などを聞けるってなかなかないと思うんですよ、よかったら一つ二つこう過去の事例などを、うん、あのぜひあの教えていただければなと思ってですね。
そうですね、こうね、はい、あの守秘義務の、ね、ある仕事なのでちょっとこう、はい、いろいろぼやかしながらのお話になりますけれど、はい、一つはですね、こう弁護士として離婚の事件ってですね、はい、あのかなりね取り扱うことはやはり多いんです、はい、でその離婚の事件の中でもですね、びっくりするような金額になることっていうのは時々あってですね、金額というのはつまりこうご夫婦が離婚する時っていうのは財産分与、
はい、
離婚するにあたって、婚姻中に気づいた財産をこう分けましょうという財産分与が発生してくるんですが、はい、それがですね時々ではあるんですけれど、はい、こう結婚してから会社を立ち上げてですね、やってるご夫婦、まあ経営者ご夫婦ですよね、はい、そういうご夫婦もおられると。でそうするとその立ち上げた会社っていうのはですね、この会社の株式も夫婦の共有の財産となってきますから、これがですね財産分与の時に整理しないといけなくなるんですね、もちろんこうね離婚後もあの会社の経営について、それぞれで株式を持って関わっていけるっていうんだったら、はい、まあ分与の問題って出ないのかもしれないですけど、はい、あのやっぱりなかなかそうもいかず、大体どちらかに株式を集めないといけないとなってきたら、じゃあその株式ってお金で言うといくらなのっていう話が出てくると、
割合とかね、
えー
それこそそういう時に、まあ、上場してれば数字は分かりやすいと思うんですけど、上場してない会社の株価の算出って難しいじゃないですか。
そうですね、非上場の会社、はい、上場していない会社となると、はい、何かねこう、いくらだっていうものがすぐにあるわけじゃないですから、はい、普通はこの決算書だとか、はい、そういうものをもとに株式を評価していく、お金でいうといくらだっていうのを評価していくということになります、はい、ただ評価方法といってもやっぱりいくつかありますね、
はい、実際その先方に弁護士がついて、こちら側に弁護士がついた時に、その評価方法、どの方法を使うかで結構見解が分かれたりするもんなんですか。
そうですね、あの株式の評価方法って本当にいくつかありまして、はい、例えば会社の純資産をもとに評価するっていうのも一つの方法ですし、うん、それから会社の収益力や配当をもとに評価するっていうのも一つの方法ですし、あとは相続税法ではこう評価してるとか、はい、いろんな評価方法がありますけれど、やっぱり評価方法によって大きく、うん、金額って変わってしまう、で金額が変わってしまうっていうことは、あの一方から見れば当然高い金額の方が有利で、一方から見れば低い金額の方が有利ということになってきますから、やっぱりどれを使うか、どう評価するかっていうのはやっぱり争いになりやすいですね。
これ通常の弁護士さんの場合で、その評価って会計さんに入ってもらうケースが多いですよね。
そうですね、あの会計士さん、税理士さんのね、こう力を借りたりしながらっていうのが多いかなと思います。
あの普通であればそこはタッグを組んで動くのが、森田さんの場合はそれを自分で完結できてしまうってことですかね。
そうですね、あのやっぱりこう、はい、客観的に、ね、はい、こう評価してもらうっていうのは、うん、私がやったら客観性がなくなってしまうので、そういうことですね、はい、そこまでをするのはなかなかこう荷が重いところもあるんですけれど、はい、うん、やっぱり一つはこう方向感、はい、どういう評価方法で見たときにいくらぐらいになるかとか、はい、そのあたりはあの私自身がこう、うん、目処を立てやすいですから、うん、そういう意味ではね、こう会計士さん、税理士さんに最後客観的な評価をお願いするにしても、やっぱりこう全体の、うん、あの作戦を立てたりとか、そういうところでは非常に役に立ってるかなと思います。
なんか2人いるような感じがしますね。
まさにそうですね、ね、それこそストーリーが描きやすいってことですね、うん
う
ん
う
ん、
そうですね、そこはやっぱりあの弁護士としてね、はい、こうお受けした事件を進めていくために、うん、あの大事な能力の一つかなとは思いますね。
なんかあれですね、弁護士向けに先生できそうですね。
いやいや、もう
その、ね、なんか会計目線 の、ね、あのこう知恵を身につけておくと、うん、相談事が進みやすいとか、
うん、そのアイデアを生かしてやっていけたらいいかなと思うので、はい、頑張ります。
いいんじゃないかなと思うんです ね、弁護士として皆さん基礎がある人に対しての、ね、違う角度からのレクチャーで言うと、
なんか違う脳を使ってそう、
うん、まさにそうだ、多分脳が違うと思うんですよ、
ね、
うん、
でもそれを一気に同時に使える森田さんがすごいと思う。
それだけ記憶できるのもすごいですね。
すごいですよね。ベリーベストさんもどんどんこう会計士さんとしてのこうね、頼りにしてるよみたいに広がっていくような気がしますね。
もうおかげさまであの、ね、活躍の場を事務所からももらうことは多いですが、
ね、そろそろ東京の事務所に変わるかもしれません。
いやいやいや、私大阪が大好き
そうなんですか。はい、では来週もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日ご出演いただきました森田さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。